際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは。ニュースをお伝えします。まず主な項目です。習近平国家主席は5日、ナミビアの新大統領に祝電を送りました。中国の旧正月春節が世界無形文化遺産に登録されました。中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁は、強靭な都市を構築するための新たな都市インフラの建設促進に関する意見を発表しました。以上、この時間のニュースの主な項目です。はじめに、習近平国家主席は5日、ナミビア共和国の新大統領に選ばれたネトゥンボ・ナンディ・ンダイトワ氏に祝電を送りました。習主席は祝電の中で、中国とナミビアは伝統的な友好関係にあり、両国の政治の相互信頼は近年一層強固になり、実務協力の成果も豊富だ。双方は重要な革新的利益と重大な懸念事項において互いに支持し合っていると述べ、さらに、私は中国とナミビア関係の発展を非常に重視しており、当選したナンディ・ンダイトワ氏と共に、中国アフリカ協力フォーラム北京サミットの成果を生かし、伝統的な友好関係を深め、互恵協力を進展させ、両国の包括的な戦略的協力関係が絶えず発展するよう推し進め、両国国民によりよく幸せをもたらすことを願うと示しました。国連教育科学文化機関ユネスコの政府間委員会は4日、中国人の伝統的な新年である春節・旧正月を無形文化遺産に登録することを決めました。外交部の林健報道官は5日の定例記者会見で祝意を示し、春節には中華民族と中華文明の平和・安寧・調和を求める願いが込められている。現在までに世界の約20カ国が春節を法定休日とし、世界人口の約5分の1がさまざまな形で春節を祝っている。春節は昨年の第78回国連総会で国連の休日として定められたと説明し、世界各地で衝突が解消され、異なる文明が調和して共存し、各国の人々が互いに理解して親しみ合い、共に春節のひとときを楽しみ、春節の喜びを分かち合うことを心から希望すると述べました。中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁はこのほど、強靭な都市を構築するための新たな都市インフラの建設促進に関する意見を発表しました。意見の主な目標は、2027年までに新型都市インフラ建設が顕著な進展を遂げるよう、強靭な都市建設に対する支援を絶えず強化し、普及可能な経験と実践を形成するよう推し進めること。また、2030年までに新型都市インフラ建設が顕著な成果を上げ、多くのハイレベルで強靭な都市の建設を推進し、都市の安全性と強靭性を持続的に向上し、より安全で秩序正しく、スマートで効率的な都市運営を実現することとしました。重点的任務に含まれる項目は、スマート化市政インフラ建設と改造の実施、スマート都市のインフラとスマートコネクテッドカーの共同発展の推進、スマート居住区の構築などです。中国海警局の報道官は5日、フィリピンの南海での権利侵害と挑発行為について談話を発表しました。報道官は、フィリピンは4日、 中国側の再三の制止と警告にもかかわらず、海警船4隻、航船6隻を執拗に派遣し、身元不明の複数の船とともに、中国の黄岩島領海と南沙諸島仙浜礁付近の海域に侵入した。中国海警船はフィリピン船に対して必要な管理抑制措置を講じたが、現場での処置は規範的で正当かつ合法的なものだった。フィリピン船はその間、黄岩島仙浜礁海域で中国海警船に何度も危険な接近を試み、故意に衝突したが、その責任は完全にフィリピン側にある。フィリピン側の行為は中国の領土主権を重大に侵害し、南海各方面行動宣言に著しく違反し、地域の平和と安定を深刻に破壊していると非難しました。こちらは北京放送中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。中国の旧暦の新年である春節が4日、世界無形文化遺産に登録されました。チャイナメディアグループ CMG は、2025年も世界が共に鑑賞する春節文化の宴を世界に提供します。毎年恒例の CMG の年越し番組、2025年春節の夕べは、中国人にとって大晦日の夜に欠かせない楽しみであり、ギネス世界記録に認定された世界で最も視聴者数が多いテレビバラエティ番組であり、海外に中華文化を伝える重要なシンボル的イベントでもあります。CMG 傘下の CGTN 中国国際テレビ局の英語、スペイン語などのチャンネル、および81言語の対外配信プラットフォームは、アメリカやカナダをはじめとする国と地域の2600余りの海外主流メディアとリンクして、水戸市の春節の夕べの生中継や報道番組を通し、世界の視聴者とともに喜びと吉祥にあふれる新年を迎えます。アメリカのトランプ次期大統領は5日、ホワイトハウスの人工知能暗号資産担当の責任者に、アメリカ決済サービス大手ペーパルの元最高執行責任者 COO デイビッド・サックス氏を指名するとソーシャルメディアで発表しました。トランプ氏は声明の中で、サックス氏は AI と暗号資産に関するアメリカ政府の政策を指導する。この2つの分野はアメリカの競争力の将来にとって極めて重要だ。サックス氏はアメリカで求められている暗号資産業界の透明性を確保し、今後の発展を確保できるよう法的枠組みを整備していくとの方針を示しました。おしまいに、チャイナメディアグループ CMG の6日付の情報によりますと、韓国最大野党共に民主党のイ・ジェミョン代表は特別声明を発表し、ユン・ソンニョル大統領が5日夜に非常戒厳令を突如宣布したことは、韓国の憲法と法律に違反すると非難しました。イ代表は、ユン氏の行為は韓国国民に混乱と懸念を与え、韓国の国際的なイメージに影響を与えた。ユン氏が非常戒厳令を発動したのは、自身の権力維持のための反乱だと述べました。以上、この時間のニュース、欧州閣がお伝えしました。